君とよくこの店に来たものさ。わけもなくお茶を飲み話したよ。そんな和尚の独り言。
さあ始まりました。そんな和尚の独り言。横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお越しいただいております。おさん、おはようございます。
おはようございます。
いやー、今日はガロの曲ですよね。
ガロですよね。ガロ知ってますか、あなた。ガロ。
わかりますよ。わかりますよ。じゃあ今日何聞けるのかなと思ったら、なんとリスナーさんからも同じメッセージいただいててご紹介しますね。
はいはい。
いや、後でね、もう一度ご紹介しますが、ナスさんからは、最近、毎週金曜日の午前9時に、お衣装さんが何を歌うのか、母と二人で気になってます。今日は何を歌うのでしょうか。
そんなにですね、はい、注目されるとですね、なんか照れますの。
ね、照れますのって。
もう少し上手に歌えればいいんですけどね。
いやいや、でもガロでした今の、
ね、そう、まあ、アカペラでね、
はい、
ちょっとこう臭く歌うところにね味があるんでしょう ね。
その歌われるね、その歌詞に何かおっさんの今日のテーマが込められてるんじゃないかななんて思いますけど、
深いです ね。そこまで深読みしますか。
違いますか。
ですね、はい、今日何でこの歌をね歌ったかっていうとですね、この歌の歌詞の中にね、
はい、
今ちょっとね騒がれてる人の名前が出てくるからですね。
おそこまでちょっとわからないかも、歌詞、ね、
あなたガロはしてても歌詞わかんないでしょ。
歌詞は全部わかんないんですよ。メロディーももちろんわかるんですけど全部歌えるかっていうと歌えないっていうね。
そうで、この曲はですね、私がね10歳ぐらいの時に歌ったじゃないですか。
まだ子供ですよね。
その時のこのメロディーっていうのはね、なんかこうよくサビとかってこうなんかこう受け入れやすいフレーズってあるじゃないですか。
ああ、そうですよね。
で、ずっとこう、まあ、昔の歌っていうのは、なんとなくこう、ご主張でね、なのがこう、わかりやすいような、こう、メロディーもね、
はい、
ちょっと染み入れやすいような、と感じのね、曲調でしたからね。
はいはい。
その中にね、一言だけ出てくるのがね、ボブ・ディランという。
あ、ボブ・ディラン。ボブ・ディラン。
ただ、そういう名前がですね、
はい、
出たので、
はい、
まあ、これは、これかなみたいな。
なるほどね。
そうね。ボブ・ディランっていう方のね、歌詞に出てくるんですよ、名前が。でもその方が一番ホットじゃないですか、今ね。
そうですね。そうですね。歌詞も思い出しました。そういえば出てありますね。
ポップ・ディラン。
そう。ひらめいた、思い出した。
そう。その方が、なんか恒例になってるんでしょうけど、まだ当然お年なんでしょうからね。
まあね、この歌があった時からもうね。
でもね、その方がほら、今、何賞？ノーベル賞？
はい。今ね、一緒におっさんと来てくださってる、毎回ペアで来てくださってる方がいらっしゃるので、今回からちゃんとね、マイクに登場していただきましょう。はい、お名前から教えてください。
どうも、いつも師匠がお世話になっております。斎藤良海と申します。よろしくお願いいたします。
はい、頼もしいですね。
そうですね、付き人がいるとですね、なんとなくね、ちょっとね、こう胸張りたくなりますけどもね。
そうですよね。はい、先ほどのコメントでね、はい、お話があるそうですけども、はい。
はい、ボブ・ディランさんはノーベル文学賞を取ったということでね、はい、師匠、そうです。
ありがとうございました。つどつど詰まったらね、ちゃんと補佐入れてくれるんで、ね、いや、ノーベル文学賞だそうですね。
ですね、はい、ちょっとカメラ持ってらっしゃるので、カメラマンさんなのかなって思ってたんですけども。
そうですね、もうスタッフですから何でもやりますけどもね。
頼もしいですね。じゃあお話を元に戻しまして、
ノーベル文学賞、ノーベル賞ですよ、お前。
そうですね、なんかね、連絡がないっていうね。
でもね、ほら今いろいろ言われてるじゃないですかね。例えばほら、賞あげますよってこう、どうですかって言って、その人の意思もないという話なんです。じゃあなんかこう、それがよく巷でほら、傲慢だとかなんとかなんて言葉も言われてるんですけどもね、よくわかんないですね。
真意はね、
じゃああげますって言ったのに、いりませんっていう人もいてもいいんじゃないのかなと思ったんですけどね。まあ、任意なのか強制なのかってのはわかんないですけどもね。
どうなんでしょうね。でもそのこうリアクションがないということは、どっちのこう現れなんでしょうね。
それが表現者なんでしょうね。表現者なんでしょうね。このボブ・ディランっていう方もですね、はい、フォークソング、 1970年代ぐらいにですね、うん、やっぱりあのメッセージソングじゃないですか、
うん、
何かこう社会風刺だとか、
うん
ね、社会の女性に対してのその不満みたいなものを歌詞に表すだとか、ね、そういうことがいっぱいあった時代なんじゃないですかね、
うんうんうん、
またそれをその音楽というね、うん、あの形に乗せてね、あのメッセージと送るというね、深い深いその意味があるんだと私は思いますけどね。
そうですね、そうですね。
うん、そうそう。でその方をちょっと思い出したら、あボブディランボブディランボブディランって言ったら、学生街の喫茶店という歌があったねと、こういう、ここにこう来るわけです。
なるほどね。たどり着いた、やっぱり深いメッセージがあった。
そうでね、あの名前その曲名とね、歌詞はね頭の中にあるんですけども、うん、歌った人とかほとんどわからないというね。
なんかジャケットがこう浮かんできたんだけども、うんうん、
名前誰とかって言えないんですよ私はね。
ああそう、私も残念ながらごめんなさい。はい、
いいでしょ、うん、いやあなたが言えないってのは分かりますけど私も言いません。ただなんとなく昔のあのフォークソング歌ってる人っていうのはこうロングヘアでね、
そうそうかっこいい感じのね、
ラッパズボン入ってる、
うん
うん、そんな感じ、
はいはいはい、はい
ね、あんな感じ、
うん、あんな感じですね。
そうなんかもう言葉でもう表現できないです、頭に浮かんでるあんな感じ、
はい。もう一括りにしましたけど、まあ皆さん個性ありますけどね。
ふっとこう思うとで、うん、じゃあその曲名にね、あの学生街の喫茶店ってあるじゃないですか、
うんうん、
いや巷には喫茶店なくなりましたね。
喫茶店ね、涼介さんあれ知ってますか？喫茶店
あんまりね、もう自分たちの時代にはあんまりも
う
ないので、
なんということでしょう。私子供の時は家族でご飯食べに行って、なんかテーブルにこうゲームがあってとか、なんかね、そこで ね、
う
ん、なんか過ごした記憶があるんですけど、
とてもほら例えばこの横手駅の前ですから、うん、ほら停車待ちしてる間のちょっとした時間、
うん、
だからコーヒーを飲んでいこうかとか、
うん、
でちょっとこう空いた時間、うん、あのコーヒー飲んで3時間粘ろうかとか、うん、
粘ろうかって、
ね、だからあの、
ま
あ、
かなり待ちますね。
無機質なそのあの時間を過ごすには喫茶店で、うん、ただコーヒー300円でこう、うん、なんかこう粘ってるみたいなね、
うん、
で取り留めのもない話をして、
うん、
時間が過ぎていくなんていうところで、ね、なんとなくね、まあ、そこにこう夢を語るとかなんとかってあったとするとね、
うん、
なんかそこにはこうなんっていうか、憩いの空間みたいなものがね、
そうですね、
あったんだろうと思いますけど、ふとね、ね周りを見るとね、喫茶店ってどこ行っちゃったのみたいなね、まああるんですかね。
だっておっさん青春時代、あ今も青春時代だと思うんですけど、
いやいや、
まあ、20代の時とかどうでした？
そうですね、私もあんまりそんなこうまあ言ったって感じもしないんですけども、
はいはい、
ただやっぱほら友達とね、うん、ちょっと時々なんかちょっとほらでなんかそこで喋ってるみたいなね、
うん、
そんな空間だったんですけどもね、
はい、
今ふと考えるとそういう場所がねないのか行かないのか、
うん、
ね。
そうね、でも少なくはなってるでしょうねきっとね。
なんか喫茶店行こうってほらちょっと喫茶店行こうっていうこんなこうねフレーズ、
うん、
なかなかないじゃない。ファミリーレストラン行こうとかってのあるかもしれませんけどもね。
う
ん、
そうね、そうですね。
だからね、うん、ふっと思うと、そういう空間がなくなってしまったのか少なくなってしまったのかと、
うん、
いやもう当然なくなるというかね少なくなってしまう原因がここにあるわけですよ。
ああ原因ね、
うん、何事ね今のが結果だとするならば必ず原因はありますから、
うん、
何なんでしょうかね、うん、っていうと、
うん
う
ん、
ふとそういうことに対してこう思考をね働かせるとね、
うん、
あなんとなく世の中人忙しくなったんだろうなと、
うん、
ねあのそんなあのゆっくりしてる時間っていうのがねないのかな過ごせなくなったのかなって気しませんか、
ね、
だって忙しいでしょ、
まあ、3時間黙ってそこで、ね、過ごせと言われればちょっとできないかもしれないですね。
いやいやできないっていうよりももうすぐで電話がかかってきてすぐ呼ばれるからですよ、
う
ん、きっと。
ああそうですね、う
ん、だってあなた今電話持ってます。もう昔なんか電話持ってませんでしたから。
そうですね、
ね
家にしかなかったですもんね。
だからねあのその人に連絡つけたくてもうちに電話しますから、いなきゃいないで、うん、連絡つけられない
って言って
、そうですよね、それで終わった話ですから。
そうですよね、
とか今違うんですよ。
そうですよね、
うん、いや携帯持ってませんかって言われますからね、必ず連絡つけさせられますから ね
携帯教えてくださいですからね、まずね、
うん、だからその時間の流れと使いっていうのがね、うん、きっと違ってきたんでしょうね。
うん、そうですね。
なかなかこう世話しないな、世話しないなってこうね思うところに、あ喫茶店ってどこ行っちゃったんだろうな、あんなまたほらあのノスタルジーじゃないですけどもね、
はい、
今のボブ・ディランでもその、うん、70年代のフォークソングでも、
うん、
たまにねあの昔に思い出すとね昔は良かったななんてことをね 思うような。まあ今もいいんでしょうけどもね。ねまあ昔はまた、そういう風情があってよかったね、なんてことを思い出すとね。
はい。はい、
年取ってきたんでしょうね。
なんでそこにこう最近行くんです。今年ね、おっさん年取ったなっていうね、その一言何回おっしゃったかしら。
いや、やっぱりね、感じるんでしょうね。
そっか。
ただ、皆さんも、きっと思ってると思うんですが、
そうですね、
じゃなかなか口出したくないのか出さないのかじゃないですか。うん、でもまあ、自分なりにもこう自覚していくことも大切ですからね。
そうですよね。うん、
自分で感じたことを自分に問いかけると。うん、そうすれば年を取ったんだということを自覚するということ。
そうですね。
そこからまた一つこう、踏み出す自分の道をね、考えていこうかなと思うのならば、いいんじゃないですか、ね。自分に、うん、自分を問いかけるという。
うん、
ねそんな中でですね、
はい、
やっぱりさっき言ったように時間がね、
うん、
忙しいななんて言ってるところにですね、憩いの場を求める。それが昔は喫茶店だったかもしれませんけども、
はい、
亡くなったのであるとするのならばね、
うんうんうん、
次は、憩いの場は、お寺でしょ、
うん、
っていう風にこうなった時にですね、うんうん、実は昨日ね、
はい、
岩手県のね、
うん、
沢内のね、
はい、
あるお寺様がね、うん、お檀家様を連れてですね、
はい、
バス50人、うちのお寺に、観光にいらっしゃいましてね。
観光ですか、
うん、そう
すごいたくさんの方がいらっしゃいましたね。
やっぱお寺もですね、
はい、
やっぱり大神道の皆さんとね、
うん
コミュニケーションを深くするっていうんでね、うん、例えば一年に一遍ね、どっか行こうなんてね、
うんうん、
企画するわけです。
はい。
で、たまたまうちのお寺がね、まあどういう縁かわかりませんけどもね、
うん、
まあここ行ってみようっていうような形でね、うん、白羽の矢が立ったんでしょうね。
なるほど。
50人来ましたよ。
いやー、すごいなー。
来ました、来ました。もう喋ってるとっていうのは1時間しか時間がないって言ってるんですけども、
はい、
1時間半まで伸ばすみたいなね。
ああ、やっぱり。
伸ばしちゃうみたいなね。
もう広いですしね、やっぱりご案内するとすれば。そうですね、やっぱりね、
来たらですね、まあ、1時間半から2時間コースはね、
そうですよね、
まあ、できるんですけども、うんうん、まあ、やっぱりスケジュールの都合がありますからね、
うんうんうん、
大体1時間半ぐらいこういましてですね、必ずお茶を飲ませると。
ああ、その時間は。
お茶を飲んでいただくというかね、そういうことでですね、くつろいでいただきながら、ちょっとしたその、
うん、
お寺を取り巻くよもやま話だとか、
うんうんうん、
多少はちょっと仏様の話もしてるとまずいかなみたいな、ね、まずいかなみたいなね、そんな感じで、ね、いるんですけども、
そうですか、ね、
でどうしてもね、やっぱ私、うん、性格上ね、
うん、
まあ人々にはどうしても笑っていただきたいという、
うん、
まあネタもちょっとね、パツパツと挟んでいくんですけどもね、反応のいい人とですね、
はい、
反応が遅く来る人さまざまいますからね。
なるほどね。
50人もいりゃですね、もう10人といらって、まあ、50人50食ですからね。
50食ですか。でも皆さんなんか共通してることはなかったですか。
やっぱりね、おとなしく聞いていた中にね、
うん、
なんかこう、いや、ここで笑っていいのかなみたいなね、こう、そんなこう探ってるっていうかね、
はいはい、
笑ってくださいよみたいなね、うん、思ってるんですけどね、
うん、
そうするとまたこうガンと来るとね、
うん、
またガンガンいっちゃおうかななんて思うんですけどもね。
まあ、やっぱり返しがあるとね、まあそれに対してまたね。
ただね、当然お寺の団体ですからね、
はい、
住職さんがいらっしゃるわけですね。
ああ、そうですね、うん。
今回はね、やっぱ70歳、超えていらっしゃる方
も、
まあ、前半ぐらいなんでしょうかね、うん、そのぐらいのちょっとね、足ちょっと引きずってきましたけどもね。
ああ、そうでしたか。いや、
なんかそんなね、お師匠さんの前でガンガンガンガン喋ってるとですね、もうお腹いっぱいになっちゃうんじゃないかなと思いましてね、まあ遠慮しながらね、喋ったんですけど、そうそう。
そうです
か。で、その後増田のね、
うん、
蔵の方には赴いていただいてもね、
蔵
見学ということでね、うん、なんかそういうことでですね、
うん、
そしてバスがね、岩手だったんですけども、
うん、
ほら、山内の、
うんうん、
鶴ヶ池荘のね、バスでね、いらっしゃいました
ん
で、
そこはきっと、
お昼をそこで食べてということ
で、ね、そうでしたか、
そんなふうな計画の中でね、いらっしゃるわけですから、
はい、
なかなかほら、お寺に来てね、
うん、
そこでほら、時間をしちゃうと、ほら、
うん、
ね、後々のスケジュールがね、
うん、
詰まると、
はいはい、
いうこともありますのでね、
うん、
まあ、いろんなことにね、
うん、
こう見えてもね、気を使ってね、まあ、生きてるわけでもありますけどもね。
そうですよね。
だから、気を使っていないようで気を使っているというところにね、うん、また妙な味があるわけです、
うん、そうですね、やっぱり人に気を使っているように見られたらちょっとね、それは逆に余計気を使わせちゃうことになりますからね、
うん、そうそうそうそう、やっぱそこですよね、はい、気を使っていないようで気を使っていきましょう、うん、 あの時の歌は聞こえない、人の姿も変わったよ、時は流れた。時は確実に流れています。そんな和尚の独り言、
素晴らしいですね。続きがここにあったんですね。
今日はちょっとあの声がハスキーで申し訳ございませんでしたということですね。
いやもう確実に時は流れていますので、はい、
来週はハスキーな歌で、
そうですね、はい、
お願いします。
そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただいております。おっさん、また来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました、はい。